皆様おはようございます。
おはようございます。
今私たちはマタイ福音書を読み進めておりますが、月末の岩第一ペテロを扱っております。第一ペテロというのは非常に、短いんですが大変内容の濃い、充実した内容の書簡でありますが、とりわけ今日の箇所は、なんていうんですか、とても難しい箇所というか議論を呼ぶ箇所なんですね。大変解釈が難しい箇所だということですね。この説教はなるべく難しくならないように皆さんも興味を持っていただけるような、そんな話にしたいと願っております。で、今日読んで、聞いていただいてですね、いろんなポイントがあるんですけど、とりわけ最も興味深いのは、今日の説教タイトルもありますけど、4章6節の、死んだ人々にも福音が述べ伝えられたという、この一文がありますですね。この文をですね、そのまま文字通りに取るとですね、死んだ人々にも福音が伝えられた、聞くことができるんだという話になるわけですね。ただこのように聞きますと、私たちがこれまで教えられてきたことと違うんじゃないかというふうに不審に思うかもしれません。どういうことかというと、福音というのはですね、私たちは、信仰は生きてる間に持たなくちゃいけないんだと、生きてる間に福音を聞いて信じなければならないと、なので例えば死ぬ瞬間の少しちょっと前でもいいので、いわゆる病床線でですね、もう本当に死ぬ直前でもいいから信仰を持ちましょうと、そうしないといけないんだと、なぜならばこう死んでからではもう遅いんだと、死んでからでは福音を聞いて信じるチャンスはもうなくなってしまうということを教えられてきたわけですね。死んだ後でも救いのチャンスがあるんだというようなことを言う方もいらっしゃって、これセカンドチャンスとよく言われますが、そういうことを説く、これは異端だというふうに激しく非難されてきましたので、死んだ人にもね、福音が伝えられるっていうのはどうなんだというふうに思う方も多いと思うんですね。で、ペテロは別に死んだ人も福音が述べ伝えられて、救われるとまでは言ってませんけれど、しかしそういう可能性を含んだ言い方とも読めるわけですね。ですから、まずちょっとこの話す前にです、この詳しく今日の箇所を見る前に、この点について少しお話ししたいと思います。これはまた後でも話しますが、ちょっと最初にこの点だけね、はっきりさせようと思うんですが、特にこの4章6節は、いろんな解釈がありまして、で、非常に有力な一つの解釈はですね、で、ここで言われている4章6節の死んだ人々っていうのはですね、クリスチャンだけを指してるんだっていう解釈なんですね。どういうことかというと、これは何かこうイエス様が霊となってですね、こう死者の、ね、死んだ人たちですね、死んであの世で霊となっている人にイエス様が福音を語ったっていうことじゃなくてですね、そうじゃないんだと、これは、死んでしまった人がまだ生きている間に福音が伝えられたというふうに解釈するんですね。つまり、これはですね、生きている時に福音を聞いて信じて死んでしまったという人の話をしているということですね。この箇所を直訳しますと、死者たちにも福音が述べ伝えられていた、死者たちにも福音が述べ伝えられていたというふうになるんですけど、ここをある意味で拡大解釈してですね、すでに死んだ人たちにも彼らがまだ生きている間に福音が伝えられたというふうに解釈するんですね。わかります。ですからこの箇所をですね、もう死んじゃった人が生きている間に福音を彼らに伝えられたんだというふうに解釈するんですね。これが結構、ある意味このなんていうんですか、伝統的な教理とですね、この御言葉をなんとか調和しようという人の間ではとても人気のある説なんですけど、ただ正直ちょっと私このギリシャ語を読んでこういうふうに解釈するのは非常に無理があるかなと、不可能とは言いませんけど、かなり無理筋の解釈だなというふうに思われるわけですね。で、さらにですね、この絵がクリスチャンだけを指しているとすると、じゃあなんでこの人は肉において裁かれたのかという、この後にね、肉体において裁かれたとありますけど、このですね、これはクリスチャンとすると なぜなのかという問題があるんですね。でも裁かれたという動詞はですね、断崖されるとか罰せられるというふうに訳せることもできる動詞なんですね。ですから、 これクリスチャンだとすると、クリスチャンが罰せられた、肉において罰せられたっていうふうになってしまうんですけど、クリスチャンが信仰の上に迫害されるということはあってもですね、罰せられるとちょっと違うんじゃないかなということもあるわけですね。ですからですね、ちょっとこのように、この説が、死んだ人々っていうのは、死んだ人が生きてる時に、その時に福音聞いたんだという説はですね、人気がある説ではあるんですけど、解釈としては結構難しい説だなというふうに思うわけですね。でさらに言うとですね、3章の19節の方ではですね、もうこれははっきりですね、その霊、キリストは霊において、キリストは囚われた霊たちのところに行って御言葉を語られたのですってありますよね。これはもうはっきりしてましてですね、これはイエス様、キリストがですね、十字架にかかって死んだ後にですね、死なれた後に復活をする前に、いわゆる読み下りですね、復活する前に読みに下った、この読みというのはですね、ヘブル語のシェオールとかですね、ギリシャ語のハデスっていうふうに言われているところですが、そういう死者の世界に行って、ノアの洪水で死んでしまった人々の霊に向かって語ったっていう、この箇所はそういうふうに取れないわけですね。ですから、キリストが死者の霊に語りかけるということは、あるということになってしまうんですね。ですからこの3の19と4の6をですね、関連付けるとですね、やっぱりこの死者に福音が伝えられたというふうな解釈も成り立つのかなってことなんですね。でこの箇所についてですね、ジョエル・グリーンというアメリカの聖書学者がいるんですが、彼はフラー神学校という福音派の有名な神学校で教えている人ですが、彼によるとですね、原始キリスト教においてですね、ちょっと驚くかもしれませんが、死者に福音が述べ伝えられて、彼らが改心するっていう考えは珍しくなかったっていうんですね。グリーンは初代教会におけるですね、第一ペテロの、この箇所の解釈として4つの見方を挙げていまして、これちょっと4つは覚えきれませんから、ホームページに後で載っけますので、まず聞いてほしいんですが、1つ目はですね、1つ目はキリストがシェオール、黄泉に下ることで、人間との運命を共有した、つまり人間はみんな死ぬとですね、黄泉に下るわけですね。ですからイエス様も人としてですね、すべての人がたどる道、要するにシェオール、黄泉の世界に下るということを、経験したんだというのが1つ目の解釈ですね。で2つ目はこのハデスという、そのシェオールというかハデスというか、その死後の世界、この世界をですね、キリストが打ち壊したんだと、シェオールを打ち下して人々を解放したという、解釈。3つ目はですね、これは旧約時代の義人たちですね、つまりアブラハムとかヤコブとかですね、モーセとかエリアとか、そういう旧約の義人たちの、エリアは天に昇ったからちょっと違うかもしれませんが、旧約時代のですね、義人たちの霊が、シェオールにいたんですけど、その義人たちを救済したんだという説ですね。で4つ目はですね、なんと死者に救いを述べ伝えたという、これが初代教会の解釈として当たったんですね。実際ですね、本当にキリストがこの死後の世界ハデス、あるいはシェオールに下って、死者たちに福音を語ったという説はですね、エウセビオスとかアタナシウスという、正統派の教父たちが唱えているわけですね。こういうこともあるわけですね。ですからこの説はですね、ちょっと私たち現代の教会ではちょっと驚くようなことなんですが、こういうキリストが死者に福音を語ったということはですね、古代教父の時代には割とこう一般的にですね、認められた説だということはあるんですね。ではじゃあ一体今日の聖書箇所のポイントは何なのかと、でその死人も福音が聞けるということを言いたいのかというとですね、そうではないわけですね。ですから今日の箇所のポイントは何かということをですね、この問題も踏まえながら考えていきたいということなんですね。ですから、この今日の私の説教を聞いてもですね、完全に分かったと思えないかもしれませんが、それだけ微妙な難しい問題を、語ってますので、もうすっきりあ、分かりましたとならないかもしれませんが、大事なポイントなので、よくね、御言葉に向き合っていきたいと思うんですね。では今日の箇所なんですが、まず今日のですね、聖書箇所の前の箇所ですね、3の18の前の箇所はどんな話だったかというと、皆さん前回の説教ですね、でクリスチャンがこの理不尽な迫害苦しみ、要するに自分が悪いことをしちゃったんでこの罰を受けるんじゃなくて、正しいことをしているのにこう苦しみに遭うというこの理不尽な経験について語っていました。でペテロはですね、もし、神の御心なら 善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのですというふうに言ってるわけですね。つまり、まあ、良いことをしてしたのに苦しんでしまうというのはいいことなんだということを言ってるわけですね。で実際ですね、それ正しいことを良いことを行っているのに苦しんだ人の、まあ、典型としてキリストがいるわけですね。キリストの受難を思い起こさせるわけです。キリストがまさにそうだったということですね。でこの18節なんですが、まあ、ただこの18節はちょっとこう意訳が過ぎましてですね、この身代わりにってなってますけど、身代わりという言葉はギリシャ語にないんですね。まあ、これちょっと神海訳でしばしば指摘されてるんで、身代わりっていう説が言葉が使われてもですね、実際それはギリシャ語にないので、まあ、より、ですね、原点に近い、まあ、聖書教会共同訳によりますとこうなってるんですね。キリストも正しい方でありながら正しくない者のたちのためにですね、罪のゆえにただ一度苦しまれましたとなっているわけですね。まあ、ためにっていうふうになってまして、身代わりとまで訳したのはちょっと行き過ぎではあるんですが、ですから、まあ、身代わりで苦しんだってことを言ってるわけじゃないんですが、まあ、ただ、罪のある人たちのためにっていうことはあるんですね。そのために、苦しみを受けたということがあるわけですね。で、まあ、そのキリストが苦難を受けた後にですね、じゃキリストはどうなったのかっていう、まあ、これよく言われているのはですね、まあ、復活して天に昇るんですが、その間3日間何をされたのかということなんですが、まあ、これがいわゆる読み下りですね。イエス様は復活をする前ですね、どうなっていたのかということは、まあ、例においてこう読みに下ったということを言われているんですね。まあ、その箇所が、まあ、はっきり書いている箇所がこの箇所なんですね。でですね、この19節と20節にあるですねところで、19節ではキリストは、牢屋に行ったと書いてますね。この、牢屋とは書いてないのか、囚われの霊とかに行ったとありますが、原語を読むとですね、牢屋に行ったと書いてあるんですね、はっきりと。でこの牢屋って言葉はですね、バフテスマのヨハネさんがね、これから、ヘロデ・アンティパスに捕まって牢に入りますが、その時に書いてある牢屋と同じ言葉が使われています。ですからキリストは牢屋に行ったというんですね。まあ、牢屋、牢獄、それは何かというとですね、ここに囚われた霊がいるというところですね。誰がいるのかというと、ノアの大洪水ですね。まあ、イエス様の時代から、まあ、今からでも大昔です。イエス様の時代からでも数千年前の人々ですね。そういう人たちの霊が、閉じ込められている牢屋に行ったと書いたんですね。ですから、まあ、キリストはですね、その十字架で死なれた後ですね、何をされたかというと、まあ、黄泉の世界に下ってですね、で、ノアの洪水で死んだたくさんの人々が捕らえている牢屋に行ったというんですね。まあ、ですから、まあ、彼らはですね、まあ、ちょっとなかなかこれどこまで言えるかってことなんです。まあ、まあ、文字通りに考えると、ノアの洪水が死んでからですね、あの世に下ってなんか数千年間牢屋にいたってことなんですね。まあ、死なないのでですね、そういうちょっと恐ろしい話なんですが、100年どころじゃなくてですね、数千年の間にも牢屋にいるという、そういう、まあ、人たちですね。まあ、どんなに数千年間も牢屋にいるとどんな気持ちなのかというとね、もう絶望しかないわけですが、まあ、そういう人々にキリストがですね、御言葉を語ったとあります。で、この動詞はケリュッソーって言葉でして、これはキリストが福音とか神の国を述べ伝えるときに使われている動詞なんですね。ですからここはやはりですね、良い知らせを伝えたという意味になると思うんですね。ですからこれもさっきの4の6と同じように、まあ、良い知らせを述べ伝えたというふうな、意味になるということなんですね。まあ、ちょっと驚くべきことなんですが、まあ、ただこれが一番概念可能性の高い解釈だということですね。キリストは何千年間の間ですね、この黄泉の世界でこう牢屋にいる人々に対して良い知らせを語ったということなんですね。ということなんですが、まあ、ただじゃあなんでペテロはいきなりこんな話をしたかってことなんですね。なぜこのノアの洪水の人々の話が出てくるのかと、まあ、それ以外の人もいっぱいいるわけですからね。なんでノアの洪水の人たちのことをことさら言うのかということですね。でペテロはここでですね、まあ、私たちは興味がある、要するに人は、信じないままで、あるいは福音聞かずに死んじゃった人は救われるのかっていうのは、まあ、日本人にはとても興味のあるテーマですよね。まあ、ただ別にそのことを論じたいわけじゃないんですね。私たちはこの特に日本みたいにね、キリスト教が入ってくるのがもう遅かった国ですね。イエス様が十字架にかかってから千何百年後に、まあ、福音が伝えられた国なので、 福音を知らなかった人どうなんだっていうのは興味があるんですが、ペテロは別にそういうことを論じたわけじゃないんですね。でむしろですね、彼の興味関心があるのはですね、むしろこの大洪水で滅んじゃった多くの人じゃなくて、救われた8人、つまりノアと、奥さんとその子供とその配偶者かな、だから8人、ノアの家族8人のことを、に、関心を持ってるわけですね。でその人々のことを、関心を持ってるので、このノアの洪水の話をしてるわけですね。でノアの洪水の時はたった8人しか救われてないんですが、まあ、8人救われたわけですね。まあ少数派ですよね。でこのノアの人、ノアとその子供たちはですね、正しい人だったのに悪い人たちがいろんな迫害を受けたと。ですからまさに前回の箇所ですね、クリスチャンは正しいことをしているのに迫害を受けると。でノアの家族もそうだったということを言いたいんですね。ノアの人々も正しかった、神様の命令に従ってたのに人々から馬鹿にされて笑われて迫害を受けてですね、妨害をされたと、まあ、そういう人たちがいたんだと。で多くの人はですね、もう楽しく面白おかしく生きている中でですね、ノアたちはなんかこいつら頭がおかしいんだということでですね、箱舟を作ってるというですね、そういう人たちのことをですね、とこのノアたちとこのペテロの読者たちがね、同じような立場なんだよって言いたいわけですね。ノアの大洪水が起きるときですね、多くの人はもうそんなの関係なく、ここで言うですね、まあ公職、情欲、水衆、遊興、宴会騒ぎにふけっていたと。その中でノアたちは何かこう一生懸命やってると、なんだあの人たちはってことですね。まあ今の日本でいうとね、例えば南海トラフの地震があるのでもう山奥に引っ込んで自給自足の生活しますみたいな感じですよね。そんなことをしたらみんながあの人たち頭おかしいんだと言うかもしれませんが、まあそういうふうにノアたちもですね、誹謗中傷されていたと。でそういうノアたちとペテロの読者たち同じなんだと。あなたたちも悪い異邦人に取り囲まれてひどいに遭ってるんだけど、あなたたちは救われるんだってことを言いたいわけですね。まあ、そのためにノアはノアの洪水の話をしたわけですね。で、まあ、同時に、ノアの洪水で滅んでしまった人たちの話をしているということなんですね。ですから、まあ、ノアの洪水の時代の人たちは2つの道があったわけですね。一つはノアたちに従って箱舟に乗って救われるか、あるいはまあ少なくとも数千年の間ですね、牢屋、死者の世界の牢屋に閉じ込められると、まあ、こういう目に遭うか、どっちかの道があったわけですね。でペテロはですね、この読者たちにあなた方はノアの道を選びなさいよって言っていたわけですね。それでノアの洪水の話をしてるわけですね。ですから、まあ、死んだ人に福音が伝われるかどうかっていう話をしたいわけじゃなくてですね、むしろ彼は、その時にですね、2つの道があって、ほとんどの人はこの広い道ですね、まあ、ノアのじゃない道を選んだんですが、あなたたちはノアのような道を行きなさいということを言ったわけですね。で、まあ、キリストの話に戻りますと、イエス様はですね、十字架で死んだ後ですね、何をなさったかというと、霊になってこうシェオールというね、黄泉の世界に下って、まあ、そこで福音を伝えたんだと。でその後体を持って復活されて天に昇られて、あらゆる権威の上に立つものかとされたわけですね。でこれ前マタイ福音書でも見ましたけどですね、新約聖書の全体に言えることなんですけど、イエス様がですね、世界全万物の主となったのはですね、復活の後なんですね。これ何度も言います。イエス様はもちろん、もともと神の子ですし、あと、まあ、人間としてはユダヤの王として生まれてるんですけど、このあらゆるものの上に立つ方とされたのは復活の後なんですね。まあ、これが福音書のストーリーで、つまりイエス様はこの苦難を乗り越えて万物の上に立たれたと。まあ、これはパウロもね、ピリピの手紙で強調してますし、これはとても大事なことなんですね。ですからイエス様はこの復活の後にですね、あらゆるものの上に立たれたわけですね。であらゆるものというのはですね、つまりこう生きてる人だけじゃなくて死んだ人たちですね、もうすでに死んじゃった人たちの上にもイエス様は上に立った。ですからイエス様は全ての人の上に立つ主であって、全ての人の救世主なんだと。まあ、なのでイエス様はですね、生きている人にも死んだ人にも福音を伝えたんだということも言えるのかもしれないと。まあ、これが言いたいのかもしれないと。イエス様は今や万物の上に立っているので、つまり生きている人にも死んだ人にも福音を伝えたんだということをペテロは主張しているのかもしれませんね。こういうことを言っているわけですね。そして4章の勧告が続くわけですね。で言われなき迫害に苦しんでいるクリスチャンたちにですね、 キリストも同じように肉体の苦しみを味わったことを思い起こさせます。でですね、でキリストの場合はですね、苦しみを受けたのは、人類を救済する贖うために苦しまれたんですが、ここでクリスチャンが苦しむのは別にこう人類を救済するためじゃなくてですね、ここでは別の理由が語られてますね。ここでは罪との関わりを断つためだと書いてますね。ですからなぜ私たちが苦しみを受けるのかというと、罪との関わりを断つためだというふうに言ってるわけですね。これはちょっと興味深い見方ですよね。この世で苦しみを受けることが、どうして罪との関わりを断つことになるのかっていうのは、説明ないんですけど、これはいろいろな解釈があり得ると思いますが、一つはですね、これ常識に考えて苦しみを受けるとですね、これ悔い改めにつながるってことがあると思うんですね。やっぱりこう全然何も反省なく生きてる人もですね、苦難が起きてですね、そこでこう正気に帰ることがあるんですね。でイエス様の有名な例え話で放蕩息子ってありますね。放蕩息子はもう好き勝手に生きていたんですが、非常に冷落した生活を送った、おかげでというかね、その苦しみのおかげで、正気を取り戻して悔い改めたわけですね。ですから苦しみがあるというのはあんまり好ましくないんですが、そこでやっぱり自分の生き方を改めるということがあるわけですね。例えば、病気になってた人もね、病気になってしまった、いろいろ理由ありますが、もしかすると生活習慣が悪かったとでなってしまうケースなんですね。で今までいくら言ってもですね、生活習慣病になるよと言っても絶対やめない人がですね、一回病気になっちゃうとですね、これは大変だと、でそこで、なんとか命を助かるとですね、これからこういうことやめようというふうになりますよね。そういうことで、苦しみがあるおかげでですね、人がその、生活習慣病的な生活をやめる、ですからそれと同じように罪のある生活をした人もですね、今までいくら言ってもやめない人もですね、この苦しみがあったことで、こういう生き方やめようと、これから正しく生きようというふうに思うこともあるわけですね。ですから、苦しみに遭うことの一つの目的はですね、その苦しみを通じて、今までの生き方は違うんだというふうに立ち返るということがあると思うんですね。これ結構聖書にもいくつかあるテーマで、例えばですね、ちょっと一箇所だけ今日は他の箇所見てみたいんです。これはパウロさんのね、本を見てみたいんですが、前説教で話した箇所ですね、新約聖書の323ページの第一コリント書簡ですね、第一コリント書簡の、5章の1節5節を、ね、読んでみたいんですが、ここを読んでみましょうね。第一コリント5章1節5節ですね、あなた方の間に不貧乏があるということが言われています。しかもそれは異邦人の間にもないほどの不貧乏で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方で体はそこにいなくても心はそこにおり、現にそこにいる者と同じようにそのような行いをした者を主イエスの御名によってすでに裁きました。あなた方は集まった時に私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能を持ってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためですというふうに言ってますね。でこれもこの箇所もとても難しいんですね。今日の箇所も難しいんです。この箇所もとても解釈が難しい箇所ですが、サタンに引き渡すというのはですね、教会から追放するということなんですけど、おそらくここにパウロの言ってることのですね、背景としては、おそらく肉体を持っているときに常に罪を裁かれている人はですね、その同じ罪を主の日に裁かれないという、罪のですね、裁きは1回だけだということですね。ですから、この世で裁かれないと、最後の審判で裁かれちゃうんですけど、今この世の肉体になるときに裁かれた罪はですね、死の日には裁かれないんだということで、それでだから死の日、最後の審判で救われるようにこの世においてはあえて厳しい裁きをね、滅びを与えたんだみたいなね、そういう解釈があると思うんですね。でこういう解釈はね、今日の第一ペテロの4章6節にも通じるものがあると思うんですね。ですから苦しみを受けるというのはいろいろあってですね、一つは悔い改めるためってありますが、あるいはこの、裁きというのはね、いつか受けなくちゃいけないんだけど、この世で受ければ最後に受けることはないという、そういう見方もあると思うんですね。何にせよですね、苦しみということはですね、もちろん私たちは好ましくないんですが、これは罪との関係を断つという効用というかね、プラスの面もあるんだということをですね、ペテロは言ってるわけですね。 で今日の箇所ね、で特に注意していただきたいのはですね、今日のこの箇所、まあ、このペテロだけじゃないんですけど、まあ、新約聖書全体に言えることなんですけど、これはですね、ペテロはですね、ノアの洪水、大洪水に匹敵するような神の裁きが非常に近いと信じたんですね。非常に近い、もう生きてる間に起きるんだと。もう今日の次の万物の終わりが近づいてましたという次の話がありますが、もう終わりが近いっていうですね、まあ、これはみんな言ってます。ペテロだけじゃなくてパウロも言っています。ですから、まあ、今日の箇所もですね、なんてノアの洪水が話をしたかというと、ノアの洪水みたいなことはすぐに起きるよってことをですね、まあ、そういう確信を持って語ってるわけですね。でこれはなかなか私たちにとってはね、まあ、この新約聖書書かれた時代の人にとっては分かる話ですけど、我々にとっては非常にこうちょっとこう戸惑っちゃいますよね。だってもう2000年経ってるじゃないかということですね。もうこの時にもうすぐ起きると言われていたんですが、イエス様の時代からもう2000年経ってるのにですね、もう来臨はないじゃないかということでですね、私たちにはちょっと奇妙に思えるかもしれませんが、まあ、しかし初代教会のですね、人々はですね、もう裁きの時は近いという確信を持っていたんですね。で今日の4章5節でもですね、生きている人々をも死んだ人々をもすぐに裁こうとしている方と書いてますよね。でこれを直訳しますと、裁きを行う準備ができているっていう、もうスタンバイしているという、イエス様はすぐに裁きを行う、もう上位が整ってますよという意味なんですね。ですから、まあ、これは本当にこの裁きの時は切迫してるんだと。なのであなたたちはですね、ノアの洪水で滅んでしまった人々、まあ、多くの人が滅んでしまった。でその結果は、まあ、何千年間はですね、こうなんていうか予備の世界の上にいると、まあ、そうならないように、しっかり、目を覚ましなさいってことを言ってるわけですね。そして問題の4章6節になるわけですね。で、ですからこの箇所はですね、先ほど言いましたように、まあ、これはキリストが死者たちに福音を語ったという解釈で、まあ、いいんじゃないかと思います。これはこれは十字架の後の読み下りにおいてイエス様が福音を語ったということですね。なぜかというとキリストはですね、全世界の人々で生きている人だけじゃなくて死んだ人も全てを裁く方なんですね。全てを裁く方なので、その裁きの前にですね、生きている人にも死んだ人にも福音を語った、平等に語ったっていうのは、まあそういう理解なのかなと思うんですね。まあただ難しいですね。これって私たちのいわゆる一般的なキリスト教の教義とちょっとこうぶつかる解釈なので、まあ、こういう解釈を取らない方も多いと思うんですが、まあ、難しいんですが、これが絶対正解というわけじゃないんですが、まあ、おそらくこういうことを語ってるんだろうと思われます。ですからちょっと私の話はどうもすっきりしないかもしれませんが、まあ、今日の箇所は非常に難しい箇所だということなんですね。まとめになりますが、今日はいわゆるキリストの読み下りについて、語って、まいりました。とても難しい箇所ですね。キリストが、まあ、復活するまでの間、死んでから復活するまでは何をなさったかというのは、まあ、あまり難しい話でですね、詳しい箇所なくて今日の箇所ぐらいですね、そういう非常に難しい箇所であるということですが、まあ、同時にですね、私たち日本人もね、福音っていうのはですね、聞かない人はどうなんだっていう問題はずっとあるんですね。もうザビエルが日本に来た時にですね、福音を信じないと救われないと。じゃあ私たちのご先祖様、おじいちゃんおばあちゃん、もっとひいおじいちゃんおばあちゃんはどうなんだと。聞かないで死んだ人は救われないのかと。救われないって言っちゃったんでですね、もう日本人はみんなそれで、ああもうそんな宗教信じないって人多かったわけですね。そんなひどいじゃないかと。私たちが悪いんじゃなくて、あなたたちが福音を伝えなかっただけでね、なんでチャンスがなかっただけでみんな救われないってのはおかしいじゃないかっていうふうに非常に抗議した人が多かったっていう話残ってますけど、まあそういう意味で非常に私たちにとって興味深い話ではあるんですけど、ただ繰り返しますけど、別に今日の箇所はですね、死んだ人、福音を聞かずに死んだ人にも福音を聞くチャンスがあるのかどうかをですね、言いたい箇所じゃないんですね。むしろ一番ペテロが言いたかったのは、まあ、あなたたちのもう目前にですね、ノアの大洪水に匹敵するような大審判の日が近づいてるんだということですね。まあ、これ次のところも言いますが、大審判の日が近づいてるんだから身を慎みなさいと。この裁きはそんな簡単なものじゃないですよと。だからしっかり目を覚ましていきなさいということを言いたかったんですね。まあ、それでこのノアの洪水の話をしてるわけですね。 ただ、まあ、そう言われるとまたやっぱり難しいのはですね、そうは言ってもですね、ペテロやパウロの活躍した時代、つまり紀元1世紀、今が2000年前ですね。でその時にはこの世の終わり来なかったわけですね。来ないどころかですね、もう2000年経ってもですね、世の終わり来てないんですね。じゃあ主の来臨の約束どうなったのかっていう、まあこれだペテロになりますけど、まあ、あざけりの声が聞こえてくるわけですね。一体これはどうなんだということなんですね。でこれとても難しい問題なので、今日の説教ではねあんまり深くは話しませんが、一つだけ大事なポイントを言いますとですね、まあ、確かにですねこの世の終わり、つまり死者が全て蘇るという究極の世の終わりはまだ来てないし、いつ来るか分かりませんけど、しかし聖書でいうですね世の終わりとか主の日っていうのはですね、まあ、必ずしもこういう究極の出来事じゃないんですね。主の日というのはですね、必ずしも、まあ、これは旧約聖書からずっとつながってますが、主の日というのはですね、多くの場合ですね、この全世界が終わるというんじゃなくて、むしろ一つの時代の終わりを指していることなんですね、この言葉は。例えば、アモスとかですね、語ってますが、これは一つの時代が終わることを指していると。で実際ですね、確かにペテロ、パウロの時代にですね、世の終わり来てるんですね。それはエルサレム神殿の破壊ですね、紀元70年。この時にエルサレムが完全に崩壊してですね、神殿も破壊されていると、まあ、これはイエス様が予言してるんですが、まあ、そういった主の日、終わりは来てるわけですね。ですからですね、こういうこの終わり、一つの時代が終わるということはですね、まあ、これは何度も起きてるわけですね。ですから新約聖書で難しいのはですね、主の日が来るというのはですね、これ何指してるのかと、本当に世界が終わる日なのかですね、あるいは一つの時代の終わり、つまり70年のですね、神殿の崩壊を指しているのか、どちらでもあり得るということなんですね。で、今から振り返ると、この多くの預言者が語っ、人たちが語っているのはですね、実際はこの70年の神殿崩壊なのかなというふうに思えるんですけど、こういうふうにですね、世の終わりというのはですね、いくつかの意味があり得るということなんですね。でですね、まあ、そういう意味でですね、ちょっとここからは難しい話ですけど、まあ、私たちの生きている時代もですね、まあ、いわゆるこれ究極の終わり、ね、世界が終わって死者が復活する終わりではなくてですね、このある意味一つの時代の終わり、まあ、終焉っていうのはね、なんか近いのかなっていう気はしますよね。こうですから世界が終わるというんじゃないんですけど、今のいろんな秩序がね、こう一旦こう、まあ、崩壊していくというか終わっていくようなですね、時代が、まあ、来てるのかなという気はします。これは世界を見ても日本を見ても思うわけですね。ですから、くしくもね、終戦80年、まあ、80年前に1回日本も終わりが来てるわけですが、そういうですね、時代の大きな変換点が今の時代に来てるのかなと。ですから、まあ、必ずしも世界が終わるっていうんじゃないんですが、まあ、この一つの私たちの今までのですね、いろんな常識が大きく変わる時代が来てるのかなと、もうその中にいるのかなっていうふうに思わされるわけですね。まあ、それは非常に難しい時代なんですが、まあ、だからこそです、そういう時こそ信仰をしっかり持つ、神様への信仰を固く立って生きていくことがとても大事な時代なんだなというふうに思うんですね。大きなものが価値観が変わっていく時代なので、だからこそですね、私たちはしっかり信仰を持っていきたいというふうに願うわけであります。お祈りします。全世界を司り、また歴史を司る神様、また裁かれる神様、そのお名前を賛美いたします。ノアの時代、またペテロの時代、その時代にも大きな裁きがありましたが、私たちも大いなる審判を予感させる時代に生きています。そうした時代を固い信仰を持って生きることができますように、私たちを強め導いてください。我々の平和の主イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。